今日は子ども祝福礼拝です。そして今日は短いメッセージを2つしていきます。最初に大人の人用のメッセージをし、そしてその後で子どものためのメッセージも用意しています。今日の説教題は命のパンです。今日は来てくれた子どももいますね。嬉しく思います。たまくね、来ることができなかった子どもたちもスクリーンの向こうに、たくさんいらっしゃると思います。もし後で顔が見られたら嬉しいと思います。私たちは特にこの新型コロナの年の中、さまざまなストレスを感じています。ちょっとしたことがあるだけで、あるいはひょっとしたら誰かからの一本のメール、LINE だけですごく気持ちが重くなることもあるでしょうし、上司から呼び出された、先生から呼び出された、なんだかわからない、それだけでも一日がブルーになることもあると思います。ストレスに弱いお互いではないでしょうか。しかし子供を見ていると心が和む。ということがあります。イライラすることもあるでしょうけれども、子供を見ていると心が和むということもあります。子供たちは純粋で、明日のことを思い煩うことはありません。それはとても大切な性質です。で、私たちもかつてはそうだったはずです。今はちょっとずつ変わってきているかもしれませんけれども、なので子供をについて考えること、そしてイエス様が子供についてどのように言われているかを思い起こすことはとても大切なことです。2箇所大人の礼拝のための聖書箇所を朗読していきたいと思います。まず第1番目に、マタイによる福音書18章の1節から5節をお読みします。プロジェクターに出てますね。その時弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。以上です。もう一箇所。ヨハネによる福音書6章の22節からお読みしていきます。ヨハネによる福音書6章。22節から。その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小舟が一艘あっただけで他にはなかったこと、またその船にイエスは弟子たちと一緒に乗られないで弟子たちだけが行ったということに気づいた。しかし主が感謝を捧げられてから、人々がパンを食べた場所の近くにテベリアから数隻の小舟が来た。群衆はイエスがそこにおられず弟子たちもいないことを知ると、自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウムに来た。そして湖の向こう側でイエスを見つけたとき、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになりましたか。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父すなわち神が認証されたからです。すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神を使わしたものを信じること、それが神の技です。そこで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか。どのようなことをなさいますか。私たちの父祖たちは荒野でマナを食べました。 彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天からまことのパンを与えになります。というのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。以上です。この今お読みした箇所、これはヨハネ福音書6章ですけれども、杉越の祭りのコンテキストで語られている内容です。杉越の祭りについて皆さん覚えておられますか？杉越の祭りというのはいつ起こったのか。もともとの出来事は出エジプトの時の出来事でした。出エジプトの時に神は400年間イスラエルの民がエジプトに滞在しており、そしてその後半終わりの頃になったら奴隷のような状態で建築現場で仕事をむちゃくちゃさせられているような状況であった。そして彼らが神に叫び声を上げました。神様どうか助けてください。そして神は彼らを約束の地へ、自由の地へ導き出そうとされました。そしてその時に立てられたのがモーセという指導者でした。そして十の奇跡を行われていく中で、最後の最後に恐ろしい裁きの奇跡を行われました。それが生まれてきた子供、最初の子供、初子の命を取るというものでした。ただし羊をほふって屠殺して、その血が家の入り口に塗られている家だけは神の裁きが過ぎ越す。それが杉越の祭りの由来です。イスラエルの民は今でも杉越の祭りを行っています。そしてイスラエルの民は40年間そこから出て出エジプトを経験をし、その中砂漠で荒野で食べるものがない。神が天からのパン、マナ、あるいはマンナと呼ばれるものを毎日お与えになった。ただし安息日は取ってはならないで、その前の日に2日分与えてくださったという話がその背景にあるわけです。そして5000人の給食をイエス様がこの杉越の祭りの時期にされたんですけれども、みんな明らかに分かってます。イスラエルの民はユダヤの三大祭りのうちの一つ、杉越の祭り、エルサレムにやってくる。何を思い出すのか。モーセが導き出して、あの杉越の出来事があって自分たちが神に守られたんだということをみんな覚えてます。そのコンテキストの中でイエス様は、彼らが食べるものがなかった時に、男性、成人男性だけで5000人と聖書に書いてあります。女性や子供を入れたら1万人超えていたでしょう。彼らにパンを与えて食べさせたんです。それがこのコンテキストにある杉越の祭りの出来事だということです。今日2つのことを申し上げていきます。メインに申し上げたいのは、イエス様が天から下ってきた命のパンだということです。イエス様が天から下ってきた命のパン。モーセは神に祈り、神はモーセの祈りに応えてマナをお与えになりました。しかしそれはその後に来られる本物の天から下ってくるパンであるイエス・キリストを表す型だったということなんです。今日申し上げていきたいことの第一番目、それは私たちは皆命のパンを必要としているということです。私たちは皆命のパンを必要としています。もちろん食べるものも必要です。食べるという意味でのパン、まあ、日本は、パンというよりもともとご飯ですけれども、お米ですけれども、学生たちに聞くと、朝食何食べたって聞くと、あ、そうですね、最近私はうちの学校のイメージからしてパン食が多いだろうと思ってたんですけど、ご飯の方が意外と多い。皆さんいかがでしょうか。今朝パン食べた人どのくらいいらっしゃいますか。あ、結構もう大体安いパンです。ご飯食べた人、 食べてない人もいらっしゃるかもしれません。あるいはそれ以外の人もいるかもしれません。私は朝食にプロテインを摂ることが多いんです。今日はパンを、まあ、このメッセージのためというわけじゃないんですけど、いただきましたけれども、まあ、ここで言うパンは、ブレッドというよりも、日ごとの糧を今日も与えたまえと訳しているように、食べるものという意味ですね。我々はそういう意味で食べるものが必要です。しかし、食べるものがあればそれでいいというわけではない。イエス様言われました。荒野で40日間試みを受けたときに、イスラエルの民が40年間荒野で試みを受けて約束の地に入っていったように、イエス様は公の生涯に立つ前に40日間荒野で試みを受けられました。そして空腹になった。その時の悪魔からの語りかけの一つが、あなたが神の子なら、この石を全部パンに変えればいいじゃないですか。そしたら空腹が満たされるでしょう。そういう誘惑の言葉がありました。もっと言うならば、そこには書かれていないけれど、そしてそのパンを人々に与えれば、あなたのことをリーダーとしてみんな受け入れるでしょう。というのはあったと思います。その時にイエス様は、人はパンのみにて生きるにあらずと答えられた。人はパンだけで生きるのではない。神から出る一つ一つの言葉によるんだということを言われました。新型コロナウイルスがまた日本でも増え始めているという報道がされています。海外と比べると日本の数というのはそれほど決して多いわけではありませんが、気をつけるに越したことはもちろんありません。私たちは大きなストレスの中にいます。この新型コロナウイルスのゆえに仕事を失った人もいる。特に外食産業、交通業界、旅行業界は大打撃を受けています。私の学生たち、卒業生たちもそういう業界で仕事をしている人がいますし、今年そういう業界に就職したかった人もいます。私の友人の子供でそういう業界にいて、今年いっぱい12月でその仕事を辞める決断をしたと言われる方もいらっしゃいました。先週そのニュースを聞きました。本当に大変な状況の中にあります。そして報道によりますと、10月の自殺者が2000人を超えた。昨年よりも 40% も増えているということです。だいたい2月ぐらいから始まってひどくなってきて、一生懸命頑張ってきたけど、心が折れているという方もいらっしゃるんだろうなと思いました。我々は小さい、弱い存在です。ですから先ほども祈りました主の祈りで、日ごとの糧を今日も与えたまえと祈りました。今日食べるものがありますようにと祈りました。今日日本でパンがなくて食べるものがなくて餓死する人はほとんどいないと思います。実際にはもっと言うと、パンがあっても生きられないんです。借金のゆえ、あるいは希望がなくて、あるいは苦しくて、日本には最低限の生活が保障される制度があります。自己破産の制度もあります。セーフティーネットはないわけではない。パンがなくて、文字通り食べるものがなくて生きられないのではなく、パンがあってもそれだけじゃ生きられないんです。私たちは命のパンという言葉でイエス様はそれを表されました。イエス様はこう言われています。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様がそういうふうに言われたときに、処世術を教えておられるのではありません。イエス様、どうやったらお金を増やすことができるか、どうやったら企業で成功できるかということを言われているのではない。イエス様は最終的な真理を語っておられるんです。上からの知恵と言ってもいいかもしれません。この宇宙を作られ、大空を作られ、土や土 月や星をも動かしておられる創造主である神が、愛である神が何を見ておられるか、我々に何を願っておられるかということを語っておられる。私たちは目の前の多くの課題があり、やんなきゃいけないことがあり、締め切りがあり、自分のことで精一杯になってしまいます。だから礼拝において静まり、天を見上げるんです。そして本当に大切なものは何なのかということを考えなければならない。聖書は言います。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神がイエス様のことです。神を解き明かされたのである。神の身元におられた子なる神イエス様が、父なる神がどういうお方であるかということを教えてくださった。そしてこのイエス様は、私たちはパンだけで生きるのではない、パンももちろん必要だけど、神から出る一つ一つの言葉が必要、そして命のパンが必要である。そしてそれを求めなさいというふうに教えてくださった。次の画像をお願いします。さっきお読みした内容ですけれども、イエス様言われました。誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。子供のようにならないと、なった方がいいですよではなくて、天国に入りたいと思うならば決して入りませんって言われてるんですか。天国に入りたいと思うなら、天の御国に入りたいと思うならば、悔い改めて子供たちのようにならなければならないということを結構きつく言われてます。これ重要なことです。神学的に神について知り、罪について知り、救いについて理解すればそれでいいということではない。そんなことをイエス様は明確に言葉として求めておられるよりも、もちろんそれら知っておくに越したことはないんですが、悔い改めること、そして子供のように純粋でなければならない、謙虚でなければならない、小さいものでなければならない。子供は親に信頼します。子供は親が一緒だったら基本的にどこでもついていきます。外国だって知らないとこでも行きます。親が一緒だったら行きます。でもどんなに素敵なところでも親がいないということに気づくと泣きます。親と一緒にいるということを本当に大切にする。で、私たちは御父と一緒であるということ、そして御父が何を願っておられるか、御父の子として歩むということを、子供が、ちっちゃな子供が親と一緒にいることを大切にするように求めなければならない。子供のようにならない限り天の御国には入れないんです。これを我々覚えておきたいと思います。私たちはそして命のパンを必要としているということ、そして2番目、その命のパン、それがイエス様だということです。イエス様が天から下ってきた命のパンであるということ。次のプロジェクトお願いします。先ほど出エジプトの話をしてきました。出エジプトを経験した民は過ぎ越しの出来事を通り、そしてモーセが導く中で海が2つに割れていき、そこの間を通って、乾いたところを通って反対側に行った。そして約束の地に向かっていきました。出エジプトを経験して50日後にいただいたのが十戒でした。そしてこの40年間マナを食べて彼らは歩んでいきました。次のページをお願いします。これが左側のところ、エジプトから出て紅海を渡り、シナイ半島下の方、おそらくここが、シナイ山ではないかなと言われているところですけれども、モーセが十戒を受け取った。そして右上のカナンと呼ばれているところ、そこを約束の地に入っていく。直線で行くならばそんなに何日もかからないところですが、まあ、1ヶ月もあれば行ける距離ですけど、40年かけて彼らはそこに進んでいきました。次のスライドお願いします。羊をほふってその血を塗りなさいと言われた。その家だけは神の裁きが過ぎ越すというふうに言われた。それを覚えて過ぎ越しの祭りは今日でも行われている。次はお願いします。ユダヤの三大祭りというのがあります。過ぎ越しの祭り、 カリオの祭り、そしてペンテコステ。ペンテコステというのは十戒を神がモーセに与えたことをお祝いする祭りですけれども、杉越の祭り、ペンテコステ、そしてカリオの祭りというのは仮のいおりでテント生活をし40年間過ごした。この出エジプトの出来事がイスラエルの民にどれほど重要かというのは分かると思います。次をお願いします。そしてガリラヤ湖の湖畔でこの奇跡が起こった。ガリラヤ湖は地理的にどういうところか、次のページお願いします。これ上から見たところですけれども、左側の青のところは地中海です。地中海の沿岸のところ。そしてイエス様がこの奇跡を行われたのは上の部分です。ガリラヤ湖の北の方です。次お願いします。それを記念して教会が建てられました。モザイクがあります。床のところに2匹の魚と5つのパンの奇跡を行われたのはこの辺りであろうということで教会が建てられており、そのモザイクは今でもあります。まあ、イメージとして2匹の魚と5つのパン、こんな感じです。皆さん今日のお昼に5つのパンと魚2匹食べようと思っている人あんまりいないと思います。結構な量ですね。これ普通の人が食べる量ではないです。ランチでパン5個と魚2匹いきますっていう人、皆さんの中でほとんどいないと思いますけど、少年が持っていた。おそらくお母さんが持たせてやったんだろうと推測します。意図は、私の推測では、誰かご飯持ってない人がいたら一緒に分けてあげなさい、そういうことだったんだろうと思います。だからそうやって育てられた子だったんでしょう。だから彼はなんか食べ物持ってる人いますかと聞かれた時に差し出すわけです。これじゃあみんな食べてください。2匹の魚と5つのパン、2人3人だったら4人ぐらいでもいけるかもしれない。だけど1万人の人々、成人男性だけで5000人、食べるには足りません。でもイエス様はそれを祝福してその人々を養ってあげた。これがもう驚くべき出来事として4つの福音書に記されています。そして彼らはイエス様が都知事になったら我々は飢えない、イエス様が総理大臣になったらこの国は豊かになる、イエス様が大統領になったら豊かな国になれると思ってイエス様のことを探しに行ったわけです。でもイエス様は、あなた方が私を探しているのはパンを食べて満腹したからです、鋭く見抜いておられました。そしてご自身を隠して行かれました。モーセはさらに彼らを導いていきました。次お願いします。これまあイメージですけれども、追っ手が追いかけてきた時にモーセは海に向かって杖を上げ、そして祈った。その時に乾いたところが出てきた。次お願いします。もうちょっとリアルな感じの映画の場面ではこんな感じになってます。強い風がおそらく吹いてきたのではないか。そしてそこを渡っていったのであろう。次をお願いします。まあ、こんな感じで彼らは渡っていき反対側に行ったのではないかと考えられます。いずれにしても乾いたところを渡っていきました。そして次のページをお願いします。イエス様はご自分が命のパンであるというふうに言われました。パン、ここで言われているパンは二重の意味があります。一つは炭水化物としてのパンです。物理的なパンです。私たちの体を支えるパンです。モーセが荒野で神に祈り、神がマナを与えてくださった、物理的なパンです。我々はそのパンは必要ですが、人はパンのみにて生くるにあらずというのもまた真理です。食べ物、我々は餌で生きているわけではないわけです。ただ物理的に食べ物が家の前に置かれてたらそれだけ食べて生きていったらいいでしょうということではない。私たちは愛されることが必要だし、愛することが必要だし、自分の人生に意味が必要だし、何よりも希望が必要です。信仰、希望、愛、これはキリスト教の3つの徳です。この中で最も優れているのは愛ですと聖書は語ります。神を信じること、また人に信頼すること、希望を持つこと、もっと良くなるという希望を持つということ、そして愛されること、愛すること、それがなかったら人は生きていくことはできないんです。パンがあったとしても、物理的な、物理的な炭水化物のパンだけじゃなくて、イエス様は私は 天から下ってきた命のパンですというふうに言われた。この方に愛されるときに愛を初めて知るんです。そしてこの方を愛し、この方を通し父なる神を聖霊の助けによって愛して生きていくときに、私たちは心が満たされるんです。そして神は心だけじゃなく物理的な必要も満たしてくださいます。物理的にも精神的にも霊的にも満たしてください。それが我々には必要なんです。それが命のパンとしてのイエス様です。次のページお願いします。イエス様語られました。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。それ意味することは何か、大きな犠牲があるということです。イエス様ご自分の体を与えてくださった。聖餐式の時にも言われました。これはあなた方のために裂かれる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。これはあなた方のために流される私の血です。私を覚えてこれを行いなさい。弟子たちに与えたあのパン、そして私たちが食する聖餐式のパン、あれはイエス・キリストの犠牲です。そしてイエス・キリストの愛です。イエス様血を流して自らの肉が裂かれる形で鞭に打たれ、茨の冠をかぶせられ、十字架につけられ、そして自らの体を、命を、血を私たちに与えてくださったんです。命のパンが与えられるときに、そこに大きな犠牲があったということを私たちは覚えたいのです。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。主イエス・キリストは私たちが飢え渇き困難な状況にあることを見、御父に贈られ、命のパンとして天から下ってこられました。私たちはそのパンを食し、その血であるブドウ酒を、ブドウジュースを飲み、聖餐式を毎月第1週に行います。私たちは餌で生きるのではなく、天からの誠のパンを必要としています。どうかイエス様と共に、神と共に、聖霊様と共に、この日を、この週を歩ませてください。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは、子ども祝福式の前に応答の賛美をいたしましょう。